この10章は9章までの系図と違いまして、非常に衝撃的な言葉で始まります。10章の一節にこうあります。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で差し殺されて倒れた。非常にこの衝撃な言葉で始まっています。イスラエルの歴史が語られる時に、普通私たちはサムエル記などを見ますと、もっと前から語られますよね。サウル王がどうして王となっていったかという、その流れをこう取り上げて、そしてサウル王がダビデにこう取って変わっていく、その経過もずっとサムエル記などでは詳しく書かれていきます。で、そのダビデに変わっていく過程の中でサウルが倒れて、そしてダビデに変わっていくという、そういうのがサムエル記のイスラエルの歴史の実は流れなんですが、この、歴代史は突然にこのイスラエルが王として、王国として王をいただく国家として、成り立っていく過程はすっ飛ばしまして、その最初の王が殺されるという衝撃なこの記述で始まっていきます。ちょっと皆さん頭の中でちょっと想像していただきたいんです。この歴代史が書かれた時代なんですね、背景なんです。それをちょっと頭の中にイメージしてください。これはバビロンからイスラエルはバビロンに捕囚となって、まあユダ民族をはじめですが捕囚となってバビロンに連れて行かれます。そして約70年前後を通しまして、やっとエルサレムに帰ってきます。で、エルサレムに帰ってきたんですけれども、意気揚々として帰ってきたんでしょうかね。さあこれからもう一度自分たちの国を再建できるっていう意気揚々として、ある人たちは帰ってきたかもしれません。だけれども実際に帰ってきてみたところ、どうだったんでしょう。エルサレムの城壁は崩れています、壊れています。そして自分たちの信仰の中心であった、そして礼拝を捧げていたあのエルサレムの神殿は破壊されています。もう手のつけようがないと思われるほどの荒廃ぶりであります。それは預言者が語った通りであります。まさにジャッカルが住み、そしてまたさまざまなこの荒廃した荒れた様子というものがこの預言者によって表された通りの状態になっています。じゃあ周りの国々は、人々は協力的だったんですか。いや、むしろ敵対的でした。で、自分たちの持っている財力、そしてまた人力、そして経済、人々との関係、信仰はどうだったでしょうか。まさに八方塞がりのような状況、四面楚歌のような状況をこう目の前にしているこのユダヤ人を中心とした帰国の民に対して、何が語られたんでしょうかね。何ができたんでしょうか。で、そんな状況の中でこの、歴代史が書かれたんだっていうことを、ちょっと頭の中で描いてみてください。状況を、もうどうしようもない。神様を信じていたのに、神様が主権者であり、確かにサウル王が建てられ、ダビデが建てられ、ソロモンという王様が建てられていきます。それぞれずっと王様が建てられていきますよね。しかし本当の主権者はその国の王ではなくて、その時代の王ではなくて、神ご自身が実は主権者である。本当の王は神であったということが、このユダヤ人をはじめベニヤ民もこのレビ人も帰ってきた民は十二分に承知しているところであります。だから逆に戸惑うんです。神様が本当のご主人であり主権者であるならば、 なぜこんな苦しいことが起こるのかという問題であります。これ以上何をしろというんだという、この神が主であるのにもかかわらず、本当に背後にあるのは主であるにもかかわらず、実は現実的のこの目の前にして、現実を目の前にして、一体自分に何ができるんだろう、自分たちに神様はどうしてこんなことを許されたんだろうか、そういう疑問や問いかけが私は起こってきたとしても当然だろうなというふうに思います。で、この10章を見ますと本当にこれ衝撃的ですよね。最初の王が建てられ、サウルが建てられて、そしてここを見ていきますと、サウルには3人の子供がいたわけですよね。それぞれ男子がいるわけです。ですから王国は盤石のように思えます。跡取りもいます。そしてまたヨナタンというダビデの親友となった、ある意味信仰の人もおります。それなのに、なんでこんな現実が自分たちの目の前にこう迫っているのか、あるのか、これは大きな、私は問いかけであるでしょうし、また信仰の戦いの部分でもあるだろうなというふうに思います。で、その最初の王、いよいよこの王、王国として他の国々と同じように王をいただいて、そして繁栄していくはずのこの王国の最初の王からつまずきが始まったのであります。期待をしていましたよね。そしてある一時期的には、このペリシテ人をはじめサウル王のもとに多くの勝利がこうサムエル記などを見ますと書かれています。ですからもうますますこれから発展していくだろうというふうに多分に期待をしたのかもしれません。しかし歴代史はそういった記事は一切載せていなくて、もう初めからサウル王朝が滅んだという話から始まるんです。このサウル王朝が滅んだっていうこの状況は、考えてみてください。あのユダヤ人たちがバビロンから帰ってきて、そして荒廃したエルサレムを見、神殿を見た時のあの失望感、絶望感って言ったらいいんでしょうか、戸惑い、非常にこれは似たようなものを感じたのではないだろうかと思います。これからどうなるんだろうかという、この、状態です。私たちを導き、そして繁栄させてくれるリーダーであるあるはずのサウルはどうだったかというと、3人のその息子たちも戦場で命を落とし、そして自分自身もこの重傷を負っていきます。もう二度と立ち上がることができないほどの重傷であったようであります。ですからこのサウルはその道具持ちに対して、自分をこう剣で刺し殺してくれと頼まざるを得ないほどの状況だったわけであります。しかしこの道具持ちは王を殺すことに対して、命を取ることに対して非常に恐れたとあります。恐れた理由は何かというと、いくつかあると思います。まず第一には、油注がれたものである、油注がれたものに手をかけてはならないというこの戒めに従った、神が建てたものに対して手をかけることの恐ろしさ、恐怖を覚えたのかもしれません。そういう意味ではこの道具持ちはある意味で信仰者であったと言えますよね。しかし、もう一つの考え方があります。もしかしたらこの道具持ちはサウル王を殺した時に、主に油注がれたものを殺した、たとえどうであろうとそれに手をかけると、やはりイスラエルの民に帰ってきた時に今度は自分も殺されてしまう、汚名を着ながら殺され死ななければならないという状況になるならばということで、しない。そしてこの助けられなかったということで、この道具持ちは自らもまた命を絶っていく、こんな状況がこの歴代史の著者が書いた時代と非常にこう似ていると で、この状況の次にすぐ出てくるのがダビデなんですよね。ダビデが登場します。すなわち王権がイスラエルからダビデに移行することの実は重要さを表しています。絶望だと思えたその次の瞬間に神様の約束のこの王である、そしてまたメシアとのその予言をこう指し示していくメシアの先祖である永遠の王権の樹立者としてのダビデが登場してくるわけです。ここに歴代史の記者のこの記述が、サムエルが殺され死んでいくという絶望の中に、実はいやそうでは絶望で終わるのではなくて、いやそれが神の御手の中で永遠の王国を約束されるあのダビデ、メシアの先祖であるあのダビデ、ダビデと契約して永遠の国が確立していくというその王の誕生というものをここにこう描き出していく、これが実は歴代史の記者の中心的なあの目的だったのではないでしょうかね。だからサウロ王のことはどうして王になったかということをすっ飛ばしまして、もう絶望的な状況の中に実はサウロ王が置かれた、それで皆がもうダメだと思った時に実はそうじゃないんだという神様がこの人間的な歴史の中では無力のように思え、約束が消えたかのように思える、希望がなくなったかのように思える、実はその瞬間本当のこの神の国の到来の始まり先駆けとなるあの神によって用意された王ダビデがここに登場してくる、そのことを実は歴代史の記者は伝えたかったんじゃないでしょうかね。だから非常にダビデの登場はここでは非常に印象深く強く響いてくるのであります。そしてこのダビデの家系がずっと続いていく、そのことが歴代史に面々とこう伝わっていくわけであります。ですからこの歴代史にとって記者にとってはですね、エルサレムが約束の地に入ること、またはそして、の最初に王が建てられること、そのこと以上に最大の関心はイスラエルが本当に神の民としてどのように実はこの地上において過ごしていかなければならないかということ、そのことを中心に語ろうとしています。つまりダビデを通してこの約束された神の国の樹立、それを約束された民がこの現実の生活の中で世の中でどう生きていくのかということをこの歴代史の記者は中心に置いて書いているところじゃないでしょうか。私たちは天国に行く、イエス様によって救われて天の御国に入れられる、そういう約束をいただいています。でも今すぐ天国に行くわけではありません。また今すぐ神様、イエス様が来られて神のイエス様によってこの世界が支配されるという神の国の王国が誕生するわけではありません。私たちはその時まで実はどう何をどう信じて生きていったらいいのか、どこに望みを持って生きていったらいいのか、歩んでいったらいいのかというのを実は歴代史の記者はこの歴代史第一第二を通して、その天の御国を目指す神を信ずる民が現実の世界でどう生きていくのかということを記したのがこの歴代史というふうに言うことができると思います。そうするとこの歴代史の十章の中でサウル王が王になったことよりもダビデが登場してくることの方がこれは大きな関心事になっていくし、その後ダビデの家系がずっと歴代史の中で書かれていくのは、あの神様によって約束されたその約束ですよね、それを待ち望んで生きていくってどういうふうに生きていくことなのか、過ごしていくのかということを 歴代史の記者は私たちに伝えようとしている、それが目的であったというふうにして歴代史をちょっと理解して読んでみてください。そうすると神様を信じている私たちっていうのが現実のいろんな問題の中で時には挫折したように思えることもあります。時には約束がなくなってしまったように思えることも出来事も起こってきます。しかしその中でなおかつ神殿を中心とした神の民の歩みの中でまた回復されていく、また新たなる約束が与えられていくという、そういった記事を目に留めて、そして私たちの生き方と、つまり神殿を中心としたイスラエルの生き方、人たちのその歩み、そして失敗、そしてまた回復という、その事柄が私たちのクリスチャンとしての生き方にこうダブって、実は大きな示唆を与えるものではないでしょうか。このことはですね、実はイザヤ書をちょっと一箇所開いてください。40章、それを示唆する聖書の箇所として、このイザヤ書のイザヤが預言者として本当に神の裁きが起こるという、その神の裁きがあった後、人々は失望落胆をしていきます。非常に恐怖におののきます。でその後なんです。その後イザヤを通して神様がした約束は何かというと、40章の27節からです。ですか、そういう背景の中でこの40章の27節から31節を読んでいただきたい。非常に有名な聖書の言葉がありますよね。ちょっとお読みします。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れかゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。いいですか、そういうちょっと今お話ししたあの歴代史のあの記事、記者が書いたあのエルサレムの、荒廃したエルサレム、焼き崩れたその神殿、それを目の前にしてこのイザヤの言葉を思い返していただきたいのであります。実にまさにそういった神の裁きがあるという、その後人々は神を信じてて何になる、何のいいことがあるという疑いの心が起こってくるんでしょうね。でそれに対してイザヤはこの神の言葉をこのように語るわけです。決してあの順風満風の中でこのイザヤの40章の27と31節が語られたわけではありません。もうギリギリのところで、そして神の裁きを受けてもうダメだと言った神に対して語られたんだということをぜひ覚えていただきたい。そういう中でこのイスラエルの民が今置かれている、そしてこのイザヤの40章の先ほどお読みしたその言葉がまさに、歴代史のこのイスラエルの歴史の中でまさにこのことが、このイザヤ書の、私から言わせると40章のこの27節から31節の歴史がこの歴代史で書かれている。倒れても倒れても倒されても倒されてもまた神様によってこう立てられていく、励まされていく、そういう歴史がこの歴代史の中に書かれていく。イスラエルの人々にとってはこのサウルが王になる以前に、人々が一体どのようにこの何について関心していたか、関心を持っていたかというと、王に誰がなるか、 を持つことが他の国々と同じように良いことではないかという王を持つかどうかということに対して関心を持っていたというのが第一サムエルの8章の記事であります。しかし今歴代史には王によって治められる国家が当然というこういう意識がイスラエルの中にありました。当然今は長い歴史の中であるわけです。それをどのようにじゃあ神の建てられた国として、そして神によって建てられ油注がれた王として、どのようにその国を国家を保持していくのか保っていくのかということが実は重要な課題となっているのがこの歴代史ということができます。しかしながら現実的には神様がイスラエルの王であるとはというこの信仰は現実のその世界の中で歴史の中でどう理解したらいいのかという、まあ、また繰り返しになってしまいましたが、その答えが最初の答えが10章から12章なんです。この歴代史つまりサウルの後ダビデ、そしてソロモン、そしてその神殿が建てられていく、礼拝が行われていく、そういったことの中に実はその答えがあるわけであります。つまり神殿を中心として神を礼拝とすることによって国家が国家として成り立っていく、それが神の民の実は現実的な生活であることをこう示していきます。この捕囚後のイスラエルの民にとってもうやはりそういう意味では王国の回復、王を持つ国家 の理念がはどこに置くのか、その根底はどこにこう基盤を置いて国家というものを立て上げていこうとするのか、王をもいただく国家として立っていけばよいのかということを認識させようとしてこの歴代史が書かれたと言っても言い過ぎではないだろうと思います。まあそれにしても先ほど言いましたように歴代史の記録、サウルに対する記録の短さは驚くばかりであります。事実サウルの治世の最初の頃の記録は全くここでは敗北と死以外は載せられていない。そしてダビデの記録に関してはこの11節の1節から2節において突然にサウルの死の後ダビデのイスラエルの王としての今度は11章を見ますと戴冠式から始まっていきます。でサムエル第2においてはダビデがこの密かにこのサムエル第2においてはですね、ダビデが密かにこのサムエルから油を注がれた出来事、そしてサウロとの当惑したこの長い戦い葛藤、そしてユダでの7年半にわたる治世、そしてまたそういった出来事が第2サムエルには記されています。それにもかかわらず第1サムエルの16章から第2サムエルの4章にあるダビデが王になるまでの詳細な説明は歴代史には全くまた省かれています。11章で突然戴冠式になっちゃうんです。非常にそこでここから非常に私たちに教えられている言葉は歴代史の記者が私たちに、いや当時の読者にダビデがの最初のこの戴冠されていくこの出来事の中で、このダビデが王になる過程も省かれていくということは、ダビデが王となるということはどういう過程を経ようとも立ったとしても、過程があったとしても主によって立てられたということが第一なんだっていうこと、このことが非常に強調された書き方であります。でこれが第一の特徴であります。そして二つ目はですね、 この歴代史の2つ目の特徴は、もう一つ何かというと、このサウル王の記事が短いということと、11章で突然戴冠式が始まるということの、この中で見出される特徴はですね、この11章から12章をこう見ていきますと、一つの特徴があります。急にダビデは全イスラエルの王になったわけじゃないんですよね。で、その全イスラエルの王になったわけじゃないこと、だんだん11章で戴冠式があって、そしてだんだん全イスラエルの実は王となっていくということは、比較的この歴代史の記録の中では詳しく書かれています。神様が立てた王というものに対して、神様がどのように関わってきたのか、関わっておられるのか、導いておられるのかということが意外とこう詳しく書いてあるんですね。ですから神によって立てられるということは、私たちは自分の力で王であり、王となり、そして私たちは自分たちの力でこの王を盛り立て支えているかのように見えますけれども、そうではなくて、神がダビデを導いて、そして全イスラエルの王にしたんだということがの強調が、実は2番目に11章から12章の中で見出されていきます。そうしますとね、今この歴代史の記事を見ているユダヤ人たちはどうでしょう。急にですよ、いっぺんに、さあ、城壁を建て直しましょう、さあ神殿を建てましょう、そしてまた地域のね、イスラエルの領土を回復しましょう、ポーンと簡単にスッとできるわけじゃないんです。そのことを考えた時に、ダビデが王として油注がれていながらも、全イスラエルの王となるまでに神様がどのように導かれたかっていう、この記事っていうのはとても重要じゃないでしょうか。イスラエル、ユダヤ人たちが、そしてベニヤ民たちが、レビ人たちが、荒廃したイスラエルの首都エルサレム、そして神殿を回復していく、そしてかつての栄光を取り戻していくのには、いっぺんにポーンとパッとできるものではなくて、神様が一人一人をこう導いていかれる、その中でそれが確立していくということを、まさに教えるのにふさわしい出来事が、ダビデが全イスラエルの王になるまでの過程の出来事です。私たちは神様がなされるんだろう、いっぺんにポンとなるだろうというふうにね、何でも思い通りになるだろうと考えるんですが、神様の導きというのはそうじゃないことを、この11章そして12章を見ますと、そのことが示されていきます。この2つの特徴が、この歴代史のこの10章から始まる記録の中に、私たちは大きな励ましとして見ることができる。そしてその最初がこの10章の1節から14節であります。この中で私はこの、じゃあもう一つ重要なことは何かと、先ほど言いましたように、1節から4節まで、5節まででこのサウル王が滅んでいった様子が書かれています。で、滅んでいった、死んでいったというだけじゃなくて、6節を見ますと、非常にこれ歴代史の記者が付け加えてるっていうか、言い換えて言ったらいいんでしょうか。それはですね、6節で、こうしてサウルは死に、彼の3人の息子も彼の前科も共に死んだ。共に死んだんでしょうか。生き残ったんだよね。ヨナタンの子イシボセテが実は生き残っているはずなんですけれども、この聖書歴代史の記者は前科も共に死んだというふうに結論付けているんです。これもまたこの特徴的なところです。じゃあなぜでしょう。なぜこのような、事実はそうじゃないのに、このことが載っているんでしょうか。 このことが歴代史の記者によって強調されているこの点については、実はこのイスラエルサウル王のこの前科が皆死んだということによって全く本当の意味で望みが絶たれたかのごとくに見えることを私たちに印象づけます。もうイスラエルは終わってしまった、おしまいで、しかもその後非常にこれは残虐なことが書かれています。非常にイスラエルにとってはこれでもかという絶望が的な記事が載っています。それは何かというと、この死んだあのサウル王と、そしてその、王子たちですね、がどういうふうに扱われたかです。で、7節を見ますと、他人にいたイスラエル人は皆彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきてそこに住んだ。まあこれ当然のことです。その次です。翌日ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきた時、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。そして9節、彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。まあここのところの訳はいろいろとあるんですが、内容としては大体同じです。そして彼らはサウルの武具を取り、武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。結局サウルの首は切り取られ、そしてダゴンの宮に置かれ、晒し者にされたという屈辱を得るわけである。これは多分にです、これは断定はできないんですが、かつてダゴンの神、ダゴンがですね、神の箱が置かれたその前で倒れて首が落ちているっていう出来事があっただろうと思うんですが、そのことを知っているという前提で歴代史の記者はこの記録を載せている。だってこのことは他の書簡にはないんですもん。サムエル記にはこの首切られてそのいられた、でこれはやはり偽りの神々の前に晒し者にされるということほどに屈辱的なことはありません。絶望的なことはありません。こんなひどい仕打ちを受けるなんてことはありえないことからです。で、ありえないことが起こったんですね。そして面白いのは、もう一つ面白いのはですね、何かって言いますと、考えられないっていうか、いろいろ考えさせられることは、11節、12節ですが、この仕打ちを聞いた、その勇士たちが立ち上がって、サウルの亡骸と、その息子たちの亡骸とを取り上げ、これをヤベシュに運んだ。彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食したとあります。この記事なんです。死体をね、カシの木に入れたんじゃなくて骨を入れたって言ってるんです。これは前提には火葬にしたっていう前提があります。で、火葬にしてカシの木の下に植えた。普通ならばこう先祖の墓に入れられたとかね、一族の墓に葬られたっていうのがある意味では祝福の表現として良い評価を得た 王や一族の表現として、そのような結末があるんですが、ここではそういう結末ないんです。骨がカシの木の下に埋められた、葬られた。これは歴代史の記者がサウル王に対して特別に悪い王だとか特別にいい王だとかという評価を差し控えた一般的な埋葬の仕方なんだそうです。つまりいい王だからよく葬られたとかね、祝福されてその生涯終わったとも言えないし、また本当にそのこの王は呪われた悪い王だったという評価もしたくないといった時に、カシの木の下に葬られるっていう表現を使われるんだそうです。これが一般的に死んで葬られたということを言う時の言葉で、その人がその生涯がどうであったかという評価を つけない。で、その死を告げ知らせるときに普通使う言葉なんだそうです。言い方なんだそうです。またやり方なんです。そうすると歴代史の記者はあのイスラエルを苦難に導いたあのサウル王を悪い王だったとか良い王だったとかそういうふうに評価していないんですね。結論してないんです。で、このことは非常にこれが現実皆さんどう思うか別としましても、実は自分自らこう命を絶つというこの出来事は、これはこのような死に方をしたのはこの聖書の中では3人しか出てこないんですね。一人はこのサウル王であります。そしてもう一人は新約聖書では有名なイスカリオテのユダでありますよね。そしてもう一人がですね、ちょっとすいません、今ちょっと記録場所がちょっと分かんなくなってしまったんですが、もう一人がですね、聖書の中に出てくるんですが、旧約聖書の中に出てくる人物でして、このダビデの相談役のアヒトフェルという人物ですね。つまりだからごめんなさい、3人って言いましたが4人ですね。このサウル王とそしてダビデの相談役のアヒトフェル、第2サムエルの17章に出てきます。それともう一人は第一列王記に出てくる1週間だけ王であったジムリという王です。この人物とそしてイスカリオテのユダですから、聖書の中に出てくるのは4人ですね。ヨナタン、じゃあサウルを除いて3人なんですが、全部で言えば4人なんです。で、この4人の記事を見て比べますとね、非常に特徴的なことがあります。何かというと、この自ら命を絶ったことについていいとも悪いとも聖書は言わないんです。事実だけを言っています。で、それに対する評価を聖書は言っていないんです。だから呪われたとかね、だから地獄へ行ったとかっていう言い方はしています。じゃあイスカリオとユダが自らくくったそして地獄に落ちたっていうふうな言い方をしているかというと、自ら命を絶ったから地獄に落ちたじゃないんですよね。あそこを見ますと、そういう意味で腹渡がこの撒き散らされたというのではなくて、預言者の預言の通りになったという出来事で言っているだけです。ですから聖書を見ていきますと、ちょっと余談ですが、自死ということ自体についての実は評価はなく、淡々とその事実だけがこう記されているというのも言われています。それと同じようにこのサウルのその埋葬について、これが淡々と事実だけがこう記されていることによって、その評価をしません。その王が良かったかどうかっていう評価をいたしません。ただ最後、長くなってしまった最後、この13節14節で、ただサウル王がこのイスラエルを王として、その王国のリーダーとして実は存続しきれなかった理由、イスラエルを苦しい状況に陥った理由というものを、リーダーとしてあるべき姿から外れていた理由というものをここに、挙げています。それは何か、3つ挙げています。1つは何かというと、不忠実であったとあります。そして2つ目が神の言葉を無視していたということ、そして3つ目が神を正しく求めなかったからと言っています。で、最初の不忠実と3番目の神を正しく求めなかったということは、この言い方は歴代史の典型的な言葉、言い方でして、そして王が取り替えられていくというんですか、失脚していく理由ということを挙げるときに、不忠実と神を正しく求めなかったという、この神様の裁きを受ける理由となって、この歴代史の中で結構 頻繁に出てくる言葉であります。そして2番目のですね、先ほど言いました2つ目のこの神の言葉を無視するというこの表現というのは、ここ以外ではもう一回歴代史の34章の21節に出てくるだけの言葉のようです。つまりサウル王について言ったならば、2番目のあまり歴代史の中に出てこない事柄も含めて3つの理由を挙げているんです。つまり神様がサウル王によって、サウル王が神様によって退けられていった、その理由っていうのはこの3つが重なったからだということが強調されています。普通ならば第1と第3のこの、不忠実だったということと神を正しく求めなかったということで表現できることに対して、プラスこのサウル王については言えることは2つ目のできるあの事柄、神の言葉を無視した。そう言われればそうですよね。あの捧げてはならない犠牲をこうサウル王は我慢できなくて捧げてしまったり、または全て聖絶しなさいと言われた時に聖絶しないで、そしていいものだけ取っといたんだっていうふうに言い訳をしたり、神の言葉に対しての不忠実ということがサウル王の特徴でもあったわけであります。ですからサウル王の信仰の誤りにとはまさにこの3つによって表される事柄であります。でこれをサウル王の知性とダビデの知性と歴代史を見ていきますと比較することができます。そして最終的にこの捕囚の民へとこう導かれていった根本的な理由っていうのは何なのか、今歴代史の記者がこの伝えようとしているあのバビロンから帰ってきたあのイスラエルの、いやユダヤ人と、そしてベニヤ民とレビ人、そして一部の他の民族の人たちを目の前にして、このような痛みや苦しみということを受けた、そして今このような状況に置かれているこの理由というのは、まさにこのサウル王によってもうすでにイスラエルの中に取り入れられていた事柄、その事柄の結果なんだということは、イスラエルの歴史がずっとその戦いにおいて勝利してこれなかった。ですからこれからこのエルサレム、イスラエルが回復していくときには、この3つの出来事をやはり心に留めていかなければならない。約束に目を留める。私たちは現実の目の前の事柄にとらわれてしまうことたくさんあります。私もそうです。でも最終的に神様は私たちを救うと約束されました。また救われたと約束されました。そして神は私たちと共におられると約束しました。それは世の終わりまで。ね。おられると約束しました。今現状がどうであろうと、その約束を私たちは絶対にその約束に対して不忠実であってはならないし、またその約束を正しく聞き受け止めるものでなければならないし、その神様のこれからのこの導きを求めるときに、サウル王どうしたんですか、あの霊媒師を呼んだんでしょ、呼んで、そして死んだサムエルをもう一度呼び起こしまして、そしてこれからどうしたらいいんでしょうってことを聞こうとした。絶対にしてはならない方法であります。つまり霊媒師、占い師のようなものを使って神のお言葉や勧め、信頼に立つのではなくて、そのような他の方法を用いて神の民として歩もうとした時に、それを決定する方法として、このふさわしくない方法で求めた答えであるならば、それは絶対にしてはならない神の民の歩みなんだということをイスラエルの民に教えようとしていきます。それは今の私たちも同じではないでしょうか。私たちは神のお言葉に対して不忠実、もうそれは本当にした、でも現実はね、そうは言ってもと言って忠実に従うことを後回しにします。そしてまたさらに 神のお言葉に対して正しく求めるのではなくて、聖書以外のものを中心にして、もっと何かいい方法はないだろうかということを求めて、そして聖書に聞くことをやめてしまうということをしたならば、それはたとえ私は他のものを求めちゃいけないとか知識を得ちゃいけないって絶対思っていません。そういったものたくさん必要だと思うんです。だけれども最終的に神の知恵、神のお言葉、導きを正しく求めるということは、これはやめてはならないのではないでしょうか。つまり神のお言葉を2番目ですね、無視してはならない。そのまああってもなくてもいいもの、どちらでもいいものというふうな取り扱いを神のお言葉に対してそのような姿勢を持っていくとするならば、そこに望みはないというのが、実は歴代史の記者が伝えようとした苦しみの中にある民に対するメッセージであります。それは今の私たちに対するまたメッセージでもあるのではないでしょうか。苦しい時にこそ私たちは神のお言葉に対して忠実であり、そしてまた神のお言葉を無視しない、そして神のお言葉を無視しないものとして正しくお言葉から求めていく、このことを書いて、実は再建、新しくやり直すという再出発はありえない、そのことを私たちに教えているのがまた歴代史のメッセージだろうと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみと導きを心から願い求め、そして私たちがどんな時にも本当に神様の約束から漏れるものではないということ、その約束に私たちの基盤を置くことができますように、また愛する兄弟姉妹たちと共に歩む時に、共に神のお言葉によって保証されている神の民であるということ、キリストの体の一部であるということ、このことが互いにお言葉によって確認された者同士であることをとどう忘れることがなく、そして共に歩みをする基盤となるお言葉となりますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。